Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平の蛤御門の編、令和7年7月16日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平の蛤御門の編、蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜の蛤ボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
医者の鈴木敏夫です。
はい、というわけで、ね、モスト歯間トリオ緩んでいる、ね、
緩んでいる
モスト歯間トリオでお送りしたいんですが、そうです、体運でいる、
はいはい、
体運でいる。ただ先週の放送ね、
はい、
聞いてみたんですけど、はい、先週長谷川さんと大谷さんと、
はい、
ちょっとね、ダラダラ喋りすぎやわ、はい、自分で反省してて今日はテキパキと
そうですか、
はい、声張らなさすぎ。
ああはい、うん、ちょっと気をつけます
ちゃんとね、
はい、
うん、でも敏夫君は張らへんからな、声を、自然体やからでもね、今夜は放送が7月16日、
はい、
なんと祇園祭りの宵山で、 おそらくこの放送も、うん、
はい、
ね、KBS 京都がね、
はあ、
出してるんですよ。なんていうの、そのこう
ブースみたいな、
ブースみたいなもん、祇園祭りパークっていうのか、祇園祭りパークっていうブースを出してるはずで、
特設の、
そこではきっとこの、うんうん、はい、流れてるはずなんです。 KBS の放送がリアルタイムで7時半から、
それは街にあるんですか、うん、
街中にあるわけですよ、街中で流れてるはずやから、
はいはい、
だからそのモスト歯間トリオとはいえ今日はちょっとテキパキとね、
はい、
祭りらしく、
うん、でも聞いたことがない人は気がある可能性がある
ってことですね。そうそうそうそう、聞いたことない人が偶然通りすがりに、なんやこの会話はと
聞く気ないのに聞かされて、
はい、だからものすごい数の人が聞く可能性あるわけですよね。
ありますね。
一時的にそのブースの前を通る瞬間、
うん、ああなるほど、
うん、
これまでにないことですね。
これまでにないことやと思う。なかなか祇園祭りの宵山に放送が重なるっていうのも珍しいと思うので、
うんうん、そうですね、
祇園祭りの思い出ありますか？
あんまりないですね。
あるやん、なんかその、うん、矛なのか母子なのかみたいな
矛でしょ、
いろいろ、いや、
ああその矛によって、
によって違う、
何々母子っていうとこもあるしね、
あれば矛というとこもあるって思ってたでしょ、
はいはい、
それがでも、うん、なんか数年前に統一したんですよね。統一したという説もある。
結局分からへん、
分からへんや
こないだね、
はいはい、
その同じような話をね、はい、ABC の私が出てる裏の裏まで裏川ですね、
はい、
その話だったんです。母子なのか矛なのかっていう話になって、うん、
はい、
でそれでそので浦川さんが私に、うん、薙刀って聞かれて、
うん、
母子かなって言ってて、菊水って聞かれて丸って言うてんか、うん、でカーカキンキンカーキンキンとか言ってたら、うんうんうん、で CM 入って、
はい、
スマホを見たら、
うん、
菊水丸さんから電話かかってきたんですよこんなシンクロニシティありますか？
たまたま？
たまたまですよ。いや、それ聞いたです、皆さんじゃない。そうじゃなく、たまたま別件で電話がかかってきてた。恐ろしくないですか、それ。
ねえ。
ねえ。
すごい。
まあ、それはさておき、ボコかホコかとか、
ほうほうほう、
なんかそういう議論もあったり。
はいはいはい。
私はね、祇園祭りの思い出で、
うん、
高校の頃、まあ、敏夫ちゃんも同級生で、
はい、
高校1年やったかな、
はい、
あれ ?3 年やったかな、
うん、
3年かな、
うん、
あの祇園祭りの宵山っていうのは、
はい、
今もそうだと思います。その高校生にとっては、
うんうん、
宵山に異性と行けるか否かというのが、うん、もう
特にね、京都の
京都の高校生にとっては
っていうことなんですかね。
その宵山を中心に回ってるわけですよ世界は
もう1年がそれに、う
ん、と言っても過言ではない、
過言ではない
ただ僕も敏夫ちゃんもそういう機会に恵まれず、高校3年の時みんなでその友達 5,6 人で集まって敏夫ん家に集合して、その晩泊まったわ。
そう
そう、祇園祭りが敏夫ちゃんに泊まろうか、お寺やからね、広いから泊まりやすいから、また泊めて言うて行ったわけですよ。で 5,6 人集合して、中野とかいたと思うわ、八本もいたんちゃうかな、いたはず、何人かいて、いたけど、でそこに最初集合した新田くんっていうね、
う
ん、たまに出てきますこの番組で、
うん、
奈良の新田旅館の息子、
うん、
新田君集合したのに、はい、ほな行こうかって言ったら、
はい、
あちょっと俺はみたいな俺ちょっと別件があってとか言い出して、
あれ
僕らと祇園祭り行かずに、うん、なんかよそのそういういたんですよ、チャラーズっていうのが僕らの学校にねチャラーズと
別グループがね、
別グループがみんな2ブロックしてるんですよ
早いですね、なんか先駆けてますね
先駆けJC の社長がやる前に
全国に広まる前にね
広まる前に楽生のチャラーズが2ブロックにしてたんですけど、でそのちょっとチャラーズと、はい、なんか他の女子校とそういう祇園祭りに行く約束があるということで、はい、でも泊まるのは都市音痴を利用するっていうねそのシステムなかったはずなんですよ、そんな泊まりだけ都市音痴利用するのは
なかったよ、そんなの
俺あの行ってくるわとかって、ってなるじゃないですか、残された4人ぐらいは、そんなことある、ね、って言いながら祇園祭り回ってどっかのお店入って、うん、そんなことある、うん、ひどないと、うん、
素泊まりやからね
素泊まりなしでしょ、うん、都市音痴は、ね、素泊まりなしやのに素泊まり、うん、ひどないと、うん、あの日田君みたいな話をして、で僕らも、うん、まあまあ早帰りましたわ、うん、男ばっかりやから、うん、そんなに祇園祭り言うてもね、うん、長いこといてられへんから、うん、で人もいっぱいやし、うん、いうことで地方院の敏夫ちゃんのお寺に戻りました、うん、とびっくりしたことに、うん、もう新田君の靴があるわけですよ新田君の靴が、うん、もうなんかね、うん、新田聞いてるわこの番組いつも聞いてくれるから、うん、これほんまに事実やからね、うん、だから新田がこう なんていうのかもう何とも言えん顔してたわ、もう何とも言えん顔であれってなってでも僕らは大体状況わかるから、うん、ちょっと半笑いになるやんか、うん、あれどうしたん新田、うん、いや大丸集合やってんけど、うんうん、ずっと大丸いてんけど、うん、誰も来んかって言ってて大丸やろって言って、うん、どこの大丸、うん、あのこの市場からすも大丸やろ、うん、えってなって、うん、いやあの寺町の方の市場寺町の方のちゃうの大丸って、うん、それ藤井大丸やねってい
やいやほんま
に、ね、まあ、ご当地ネタ
ご当地ネタなんですけど京都には大丸京都店、はい、市場からすまにある大丸京都店と、うん、市場寺町にある藤井大丸、うん、こう似て非なるもので、うん、全く違うんですよ、
デパートはまあデパートなんだけど
って、ね、うん、そう、はい、
そうですね、う
ん、全く違うんですけど新田区奈良の子やから、うん、分かってなくて、もうずっとで当時ね携帯もない時代、うんうんうん、もう一人の何時間かは藤井大丸の前で
今来るか今来るか
今来るか今来るかと、うん、
待って
はったでしょうな、行ったのこういう祇園祭の思い出を
いかがでしょうか
いかがでしょうか、今この祇園祭歩きながら
ふと足止めて
なるかも、なるか
私もそうやったわみたいなのかな
でもその今はないよね、みんな高校生でも、
う
ん、
あそうかちょうど間違えてる人いるかもしれないですよね、うん、今この
時今日も
でももうスマホがあるからさ電話するやん、そこの間違いは
全然ちゃうもんね、あるなしでは、
もうこのぐらいしかないですわ僕ら祇園祭の思い出は
ないな、
うん、でも祇園祭りもそうですけど僕あの地元のね夏祭りの実行委員長をやってるんですよ今年、
おう、はいはい、
PTA の会長やってるから、うん、はい、夏祭りの実行委員長もやるのダメなんですよ、
ね、これまでにも何回かねそういうお話が出てますよね
夏祭り、うん、でその夏祭りのね、うん、いろいろねいろんな各種団体地元の方々が協力してくださってて、
う
ん、ね、なんかあるじゃないですか、消防団とか あるいは社協っていうんですか、うん、
社会福祉協議会、
はいはいはい、で社会福祉協議会 の、
はい、
あのなんか新聞みたいなのがあるんですよ、出してらっしゃる、うん、そこに僕が実行委員長として案内文を書かなあかんということで、はい、その案内文をね、うん、先週末ぐらいかな、うん、その社協の人に言われて、
うん、はい、
提出したんですけど、
あ、もうできたんですね。
あのね難しいな、いつもこうやってなんかねざれ言言うラジオ毎週やってるじゃないですか、
ざれ言言うラジオ、
ざれ言やった
よ、ざれ言やったよ、
ざれ言言うラジオ僕KBS でも ABC でもやってるから、それやっぱり ザレ事癖というかね、
ザレ事癖、
あの文章を書くにしてもザレ事を書いちゃいがちなんですよ。
ついついね、
ついついね、
筆が。
ただ僕としては、はい、そのあの、まあ、今の私の地元を言うたって、うん、それは妻の実家のあった場所、あった場所というかある場所です、ある場所で、
ある場所で、
あった場所、あった場所で、
ある場所で、はい、でそこで、まあ僕はすごい今住んでるところに愛着を感じてて、うん、はい、っていうことで、うん、なんて言うんですかね、このマスオさんの成長譚みたいな話に、うん、書いたわけですよ。
祭りの案内文
に。祭りの案内文に。っていうね、牧師的、まあ、夏祭り案内みたいな感じで、でそれでそういう最初はマスオさんとしてこの町にやってきた自分が、うん、どういうふうにこの町に、町をいかに愛するに至ったかっていうような、うん、はい、ただそのまあ社協の責任者の方からしたら、うん、そのマスオさんの描写が長かったんでしょうね。送った原稿を大幅にカットされて戻ってきて、
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。でまあ僕がその最初マスオさんやって、はい、でそれがもう15年も経ち、うん、モンスターマスオと化しているみたいな内容にしてて、うん、ほんでモンスターマスオというからにはそのモンスターのエピソードも入れなあかんやんか、うん、
はいはいはい、
ただその私が書いたエピソードが社協の新聞に載せるには刺激的やったのか、うん、大したこと書いてないですよ、刺激的なことも。でもそこがあの大幅にカットされてて、ただそうやけどモンスターマスオという文言は残ってるわけですよ。
何がモンスターがよう分かる
の。何がモンスターが分からへんやんか。
それなりに刺激的ですけどね。
何なんやろこの人はって。いやでもこの間ほんまにね、うん、リアルモンスターマスオンみたいな状況あったわ。そうで週末に僕飲みに行ってて、で、まあ、僕が知り合いと飲みに行ってて、うん、で結構飲んで酔っ払って夜中に帰ってきて、でシャワーを浴びて、そのまま、あの2階でいつもね僕と妻と娘は寝てて、1階でお父さんとお母さんが寝てはるんですけど、その1階のリビングでもうシャワー浴びて、でね最初にまあ2階の部屋に行って自分のパジャマ代わりの T シャツとパンツが持って降りてきてたらよかったんだけど、その時にまあ2階登って行って寝てるその妻と娘を起こしたらあかんという配慮で、まあスパーッとシャワー浴びて裸で2階上がろうと、
はい、
そう目論んでたんですよ、うん、ただこのシャワー浴びた後、あ、なんかちょっと喉乾いてるなって、水でも飲もうかとリビングに行って、
うん、
リビングに行ってでなんかちょっと新聞でも読もうかな
思いつくわけね。
思いつくやんか、はいはいはい、でそのリビングのソファで、うん、あの新聞読みながらもう全裸でこう寝てもうたんですよ、うん、で5時頃に、うん、なんかねお父さんが、うん、リオちゃんが裸で寝てるぞお母さんを起こす声が聞こえてきて、ほんで慌てて飛び起きて、うんうん、そのお父さんとお母さんがまたリビングに戻ってくる間に2階にパーって走って逃げて、それモンスターマスオ的やんか。
それモンスターマスオ的
やんか。なかなかね。
その前にもその原稿はもう入稿しちゃってたんで、
なるほど。
でもそのモンスターマスオのエピソードが何一つなくモンスターを名乗ってるとそれはそれで
ちょっとね不気味ですもんね、
う
ん、
不気味やから、はいはい、でその でもねその社協の、うん、まあそういう夏祭りの案内文で、うん、そんな個性出すとこやないやんか。
そうでしょうね、
うん、だからそこで例えば、うん、その文章を編集されたからといって、うん、あの筒井康隆みたいにもう断筆宣言やとかいうやつや
もう書かへんぞ
と、もう書かへんぞもうもう二度と
君んとこには
君んとこには原稿を渡さんぞみたいなね気流しきながら、うん、そんな言うわけにはいかへんから、うん、もうそこはもう分かりましたっていうことで、はいはい、ただこのいきなりモンスターマスオ出てくるのは唐突なんで、うんうんうん、ちょっと モンスターマスオのエピソードを一つぐらい挿入してよろしいですかみたいなこのやり取りをね
本人挿入許可された
挿入許可された
された
許可された。でもそこのなんかマスオのこの下りのところで結構お父さんのことを書いてたんですけど、うんうん、そのね多分社協側の配慮で、うん、それを同じ町やから当然お父さんも読むわけですよ、うん、で別にお父さんはシャレわかる人なんですよ、もともと東映の映画監督やから、うん、仁義なき戦いの助監督ですよ、うん、あんな映画撮ってる人やから、うん、シャレわかる人なんですよ、うん、ただその一般の人らは、はい、こんなことを義理のお父さんに変えていいのみたいなね、
う
ん、
あ、なるほどね、うん、
思うのか
公のね
公の、うん、そうそう、だからそのお父さんがいつも僕の下着を履いてるみたいなことを、
うんうん
う
ん、
もうほんまにそうなんですよ、うん、その風呂上がりにね俺のパンツやんみたいなようあるんですよ ほんでそれが嫌で世のマスオは家を出る。でも僕は15年いるみたいな流れになってたんですよ、ね、でもそこのカットされてるわけですよ、うん、楽譜が楽譜が下着を履いてる場面カットされてて、わざわざ書いてもいない楽譜とも仲良くしているみたいなことを入れられてるんですよこれどないしようかなとか思いながら、だからそうやって温当な表現にとどめようと思って、で僕がお父さんのそのポロシャツ、
パンツを履いてる、
うん、そうそうそう、あの勝手にシェアしてるみたいな
形に
間取ってね、スイッチはね、
で着るもんもポロシャツ、
ポロシャツに収めて、多分下着はあかんねやろな、
ちょっときついかな、
うん、でもほんま下着を要は履いてはるんですよ、僕の履いてたりとか行ったり来たりしてるんですけど、まあ、それだからお父さんに対する配慮をしてくださってるから、うん、はい、そういう大変でしょ夏祭りってロウでしょう映画や本を法的に解説したりしなかったり、
はい、
今夜は映画選挙と打つ、
ほう、
こちらの作品を取り上げたいんですけれども、
はい、
3年前の参院選、はあ、今ね参院選真っ最中ですけれども、3年前の選挙に出馬して、うん、
はい、
当選したけれども、うん、その後うつ病で休職し辞職に至った、はあ、水道橋博士さんのドキュメンタリー映画ということで、
うん、
メールもね先週から何通かいただいてて、隅田さん見た方がいいですよのがいただいてたんですが、メール読みましょうか、
はい、
こちら京都府男性50代ラジオネーム池田氏さんからいただきました、
はい、
初めてメールを送らせていただきます。いつも楽しく拝聴させていただいております、はい、私は京都市内の学校で社会科の教員をしているものです。以前隅田先生のご著書刊行のイベント&サイン会におり、何気なく私が勤めている学校名、
うん、
読んでいいのかな、書いてるからええか、ノートルダム女学院高校、
はあ、
だからノートルダムの先生なんですね、と言った際、先生が昔その学校の生徒と三条のボーリングに行ったことを懐かしげに話しておられました親不孝通りというのがね、
はいはい、あ、そうなん
だ、もう今言わないでしょうね、親不孝通り、
もう言わないでしょうね、
あそこの、
そんな名前がついてるんだ、
ドリームボールか、
うん、
あそこの
今もあるんですか、
もう今ない
今ボーリング場なくなったか、
今なんか綺麗なホテルになってるんじゃん、
あれ、ああそうそうそうそう、うん、だから河原町三条の一筋、
うん、
南の筋ですよ、
東木山市の間、
ゲームセンターがあってボーリング場があって、そんなこと言ってたんですよ僕ね、
どの人が分かった
え、
どの人が分かった、
さて今回メールを送らせていただいたのは水曜ロウデショーのコーナーで、現在京都シネマで公開中の水道橋博士主演、うん、選挙と打つのお話をされるかもと思ったからです。実は私、先週土曜日7月12日に青柳拓監督、水道橋博士さん、三又又蔵さん、原田専門家さんたちが舞台挨拶に来られる会を鑑賞しておりました。その時私の左斜め前方にいる先生らしき人を認識したのは最後の舞台挨拶のフォトタイムの時です。もしかして人違いだったらとも思っていましたが、
うん、はい、
終演後のロビーでサイン会に向かう博士と少し会話をしているのを見て、おそらく間違いないだろうと思った次第です。そうなんですよ、僕です、はい。一瞬ご挨拶をしようと思いましたが、でももし人違いだったらというためらいとサイン会の列に並ぶことに気を取られタイミングを逸してしまいました、もし人違いだったらごめんなさい、違う、人違いじゃないです、
はい、
はい、私でございます。映画の内容ですがネタバレになるので最小限の感想になりますが、参院選選挙期間中の水道橋博士さんの政治に向き合う真摯で実直な姿勢が本当に心に突き刺さりました、うんうん、また選挙戦開始当初素人感満載だった博士の選挙チームが選挙対策スタッフの指導を受けて活動の内容をブラッシュアップしていくくだりや、うん、町山智博さんのアドバイスを受けてドクマムシ三太夫的ないじりをしていくことで選挙戦を自分たちで楽しく盛り上げていくくだりはまるでその場に自分がいるような錯覚を覚えるほど引き込まれました。選挙戦の開始以前の話から選挙後に博士が病気によって議員辞職の決断に至った後までの2時間が本当にあっという間でした、 まだご覧に なっておられない方にぜひ見てほしい映画です。今実際に行われている参議院選挙の見方が変わってくると思います、うん、ということでメールをいただいております、うん、ちょっと時効の挨拶は、はいはい、削除させて削除とかしない割愛させて、はいはいはい、ということで、はい、あとねもう一方、うん、メールいただいておりましたね、こちらは、
はい、
東京都男性50代の方、魚サイキッカーさんからいただきました。墨田先生、共演者の皆様、いつも楽しく拝聴させていただいております。先日映画選挙と鬱の初日公演を見てまいりました。私は浅草キッド水道橋博士の30年以上のファンで、前回の参議院選挙当時には参議院選挙当選時にはごめんなさい、他人事でなく嬉しい気持ちになりました。また議員辞職された際には心配もしました。ドキュメンタリー形式の映画内では当時のことを客観的に捉えた映像作品になっていました。見終わり浮かんだのは聖書分離という墨田先生の言葉です。やはり政治と笑いは相性が良くないのだなぁとしみじみ感じました、うん、博士が良い悪いではなく、お笑いの感覚を政治に持ち込み、おもろいおもろないや完全懲悪の二元論は政治の世界かっこ超絶な大人の世界では危うさをはらんでいると感じました、うん、また墨田先生の聖書分離についてのお考えを伺えたらと思い、メッセージを送らせていただきますということで、
ほう、
メールいただいたんですが、
はい、
おそらくこの池田氏さん、さっきの京都府男性50代の方も昔から博士のことを、ね、応援された方なのかなと思うんですけど、やっぱり、ね、私も本当に自分の本にも書きましたし、この番組にも、ね、2回出ていただいてるんで、その僕にとって選挙と打つ博士のドキュメンタリー映画っていうのは、この番組で前取り上げた花まんま案件なんですよ、
うん、
花まんまに巨人師匠と阪神師匠が出てるから、うん、はいはい、もうね、日本フルハップザムービーと僕は名付けましたけど巨人師匠が町工場の社長をやってるだけで、うんうんうん、僕はずっと泣いてるんですよ優しい町工場の巨人師匠を見るとね、うん、
そこだけじゃないけどね、映画は
映画
多分
もう一気サイドメニューですよ
サイドメニュー
今日こないだ怒られない、巨人師匠に怒られるけれども、うんうん、でもそのそう巨人師匠と主人公の鈴木亮平がね、
はい、
鈴木亮平と誰だ、有村架純さん、
はい、
その兄弟が幼い頃から通う、ね、お好み焼き屋の大将が阪神師匠で、はいはい、もうたまらんやんそんな二人が優しい顔をして披露宴で、
うん
うん、その結婚式見守ってるだけでも僕はずっと泣いてたっていう話をしましたけど、
まあそこだけじゃないんやけど
思いっきりサイドメニューだからね繰り返すなよやっぱりね、私もその博士にはまあ思い入れがありますんで、
はい、
うん、その客観的にはやっぱ見られないですし、
あ、ね、そ
ら、だから7月12日土曜日やったんですけど、うん、朝起きて朝のね10時45分から始まる回の上映後に2時間ぐらい上映があって、その後舞台挨拶があったんですけど、うん、はい、だから10時45分に京都シネマ行こう思ったら、
はい、
まあ、結構早い時間に僕家出るのはダメなわけですよ、
ね、
うん、でその時に娘も土曜日で起きてて、うん、パパ今日ごっこ遊びできるとか言ってくるんですよごっこ遊びは僕担当やから、
はいはい、
ふきちゃん今日はあれやねん、ちょっとごっこ遊びできひね、うん、パパのお友達の映画があるから、
うんうん、
でその話を朝食食べながらね、でその娘が座ってるベビーチェアっていうんですか、
うん、
もうベビーじゃない8歳になりましたけど、
はい、
その椅子自体が博士さんがその出産祝いで送ってくださった椅子なわけですよ、この今ふきちゃんが座ってる椅子を送ってくれはった水道橋博士っていう人の絵が行ってくるわと、もうそっからね、
もう始まってる
じゃん、もう始まってるだからほんまに、だからそういう、そうだからうちにも来られたことあるし、
うん
うん、その、 モンスターマスオのこの家のです、うん、うちとは言うてるもの住まいにね、
うん、磯野家にね、
そうそう、土橋家ですけど、あくまで陶器は楽譜名義ですから、
はい、
うん、ですけれども、そこの何年前かな、家にも来てもらったことあるし、
うん、
逆に2回ぐらい家泊まったこともあるんですよ、
高
円寺の博士さんの家2回ぐらい泊まったんじゃないかな、そう、で博士とお子さん3人と一緒にプロレスを見に行ったこともあるんですよ、うん、そら花まんま案件でしょ
だいぶとね、
うん、だからこの映画はその博士が選挙に出てから、うんうん、ね、そのまあ、議員辞職に至って、うん、で、そのうつ病でお仕事休まれて、また時間が経って復活して、うんうん、その頃のことを振り返って、うん、でまた新たに動き出す博士までを描いてるんですけど、僕はその前の部分もね、うん、映画に描かれてない、うんうん、自分が浅草キッド水道橋博士を好きになった頃から見るやんか、
うんうん、あ、うん、はいはい、
そのエピソードなんていうの、僕スターウォーズほんま全然見たことないから、あんまり うまいこと例えれんけど、もっと前の
ねプロローグというかね、
うん、だからそれを知ってるからさ、もうだからそういうことを思いながら見ると、うん、いろいろなんか感慨深い映画なんですよね、
うん、
だからね、本当に自分の人生で、
うん、
全然映画に入っていかないですけど、そのね、まあ、まあ娘が生まれてからはそのなんか幸せの概念とかいうのは変わりましたけど、
はい、
なんか日々更新されるのがありますけど、うん、そ、まあ、そ、まあそういう娘との関係はまた別の競技として、
はい、
自分の人生においては、うん、今日は楽しかったなみたいな日って、
はいはい、
ごくたまにあるじゃないですか、
うん
うん、
基本しんどいけど、ごくたまに基本きつい、バッキー井上さん風に言うときつい旅やけど、ほうほう、たまにわ今日めっちゃ最高やなみたいなのが何年に一遍かあって、でそれの一つが俺ね、年尾が、うん、金沢大学の医学部行ってる時に、うんうんうん、毎年行ってたやん、うん、
はい、
司法試験受けてる時に20代に、うんうん、いつも夏に論文試験が終わって発表まで2ヶ月3ヶ月あるやん、
はい、
間にいつも年音痴に遊びに行ってて、うん、で中野と一緒に行って、うん、なんていうの、砂浜、車で、
ちぃ浜、
うんうん、あそこでなんかわーわー言うてた時もほんまに楽しかった
よな。よかったそれは。
楽しかったよ、あのぐらいの頃もお互いも何の責任もなく、
あ、
ですごい楽しかった、うん、かそういうのあるんだけど、う
ん、あるんだけど、
でね、結婚して子供が生まれる前に、うん、ほんまに今日は最高やなって思ったのが、うんうん、僕2016年の5月3日憲法記念日、うん、でその時になぜか急に僕が日本放送で、うん、昼の1時から3時間特番をしたんですよ、うん、だからオールナイトニッポン R やってた2009年やから、
はい、
そっから7年ぐらい経って、その間ずっと日本放送のポッドキャストは配信させてもらってたんやけど、
うんうん、
でずっと地上波で出てなかったのに、急に7年経って、
すごいですね。
浪人が長いね、いつも僕。司法試験もそうやし、うんうん、ラジオのパーソナリティとしてもね、7年。
ちょうど7年っていうのがね、なんか
7年雑巾がけをして、で、それで急に、その憲法記念日に特番しませんかって話になって、で1時から3、4時まで3時間、
うん、
でその時にゲストコーナーで博士が来てくれて、
はいはいはい、
そうで、あの時はね、ほんまに、うん、でその博士とのやり取りも本当に楽しかったし、
うんうん、
で博士もわざわざそのゲストコーナーのためにいろいろネタを仕込んでくれてね、
うん、
用意してくれてて、
うん、
で当時まだ娘が生まれる前で、うん、妻もそのスタジオ見に来てたんですよ、うん、ブースの外でずっと見てて、でそのずっと日本放送でオールナイトニッポンやってる時のディレクターの青木さんっていう人がいて、うん、でも番組終わった後ももう家族ぐるみの生活を、うん、付き合いをしてて、うん、でその青木さんも来てて、
うん、
で終わった後青木さん夫婦と打ち上げ行って、うん、みたいな、ほんでそこに読売新聞の森重がやってきてみたいなね、うん、今日は楽しいな、幸せやったなっていう日は、そう、2016年5月3日は僕の、うん、ほんまに刻まれてるわけですよ、うん、僕の人生で、
うんうん、
でそれは本当に博士がいてくれたから、その、うんうん、その日は、うん、なんていうのかな、番組自体も完成したし、
うん、
だから僕にとっては恩人で、本当にそのなんだろうな、この今ラジオでやってる活動とかのベースにあるのが、僕はサイキック青年団と、そのサイキック関連人物の博士さんやったり、大槻健二さんとかの著作を読んで培ったそのね、うん、高校の頃ね、祇園祭り誰とも行けずにね、女性と行けず、年男とね、悶々と新田の悪口を言いながらね、そう、新田が一番悲惨な目にあってたっていう話なんですけれども、その時代その博士の本を読み、王健さんの本を読みってしてた僕からしたら、やっぱり本当に花まんま案件なんですよっていう話になるんです。
で内容は
内容がね、でも、
はいはい、
ね、書いてくださってましたけど、魚サイキッカーさんが、うん、
はい、
だから魚サイキッカーさんもまあ30年以上の、博士のファンで、はい、って書いてあるんですけれども、だから博士が良い悪いではなくお笑いの世界を政治に持ち込むことに対する危うさを感じましたっていうのは、うん、博士が選挙運動の中で、うん、その、まあ、さっきの池田氏さんが書いてらっしゃいますけれども、うん、まあ、三又又三さんとかが応援に来て、うん、僕はまあ、選挙運動選挙活動自体がお笑いの要素を含んだものになっていって、うん、まあ、だからその過程としてもね、うん、その、博士としてはおそらくきっと丁寧に自分のが政治家になった時やりたいことを伝えたい、
うん、
だけれども、うん、やっぱり選挙って、うん、違うでしょ、そういう時間もないし、
うんうん、そうね、
そう、制限があるから、うん、尺の制限、うん、でこの映画見てすごい思ったのは、選挙のあり方として途中でその党から派遣されるなんか選挙アドバイザーみたいな、もうプロのその特定の党じゃなだけじゃなくて、うん、おそらくあの人はいろんな党でその選挙のアドバイザーをしてる、そういう人っているでしょ、
あ、そういう人いるみたいですね、
そういう人がなんか選挙運動のアドバイスをしに来るんですけど、うんうん、例えばなんかタクシーの運転手さんは、ドライバーはまず時間があると、暇やと、うん、だから話好きな人が多いから、うん、そういうロータリーとかで待ってる、うん、タクシーの運転手さんにビラを配れと、
あ、
そしたらきっと乗ってくる乗客に博士の話をしてくれるとか、うん、そういう技術論を語るわけですよ、
うんうん、
そのスピードはどのぐらい、選挙カーのスピードどんなもんでとか、うんうん、アクセルは踏むなみたいなね、
ほ、
うん、で、何分おきに何分演説 何枚ビラ配り、うん、それを何箇所1日とかってね、うん、すごい技術で語るわけですよ、うん、だからそこに政策はなくて、うん、おそらく博士は丁寧に話がしたかったはずだけれども、うん、やっぱり選挙運動というそういうルールがあるんです ね、
うん、
ね、本来は一番政策を戦わせないといけないところが、うん、結局短いフレーズで、うん、その競わざるを得なくなり、
ね、時間的制約がありますよね、うん、
時間的制約が
限られてるけど結構場所は回らなかった、ね、
うん、だから政見放送でも時間短いやんか、
うんう
ん
うん、
そんな短い時間で、あれ何分政見放送って
何分なんですかあれ
まあ短いわ
短い、はい、
うん、そんな語られへんやんか、うん、その国の政策なんて話を、うん、っていう中で本当にね、もう それはこの博士の選挙運動の時に竹内義和先生も応援演説で上がって登壇してたはずなんですけど、うん、それを2回ぐらい竹内先生して、うん、もう選挙運動選挙の応援演説のコツはつかみましたと、
う
ん、明言されたんですよ竹内兄貴が言ってたのは本当にもう短いフレーズ、
は
い、
うん、
もう内容なくていいんですって竹内先生は言ってて、
うん
うん、だ結局そうなんですよね、きっと、うん、
まずね印象に残らないといけないもんね、
う
ん、
そう、だからそのタクシーの運転手さんに声をかけて、うん、その人が乗客に言ってくれたらっていうのは、まあ身近な存在やと思わせる、うん、言ったらまあ常実というか、
うん、
結局そういうところで投票する人が多いという前提で今も選挙運動ってなされてるんですよね、政策じゃなくてもう常実に基づいて投票するっていうような、
うんうん、そうアドバイザーがいるっていうのはそういうことなんでしょうね、
そうそうそうそうそう、だからそこに多分博士さん自身も疑問を感じつつ、だからもうそういうルールの中での競い合いになるから、
うん、
そのね短い話をしなあかん、
うん、
で、うん、他方で多分博士さんはもともとおそらく僕昔から浅草キッド見てますけれども、うん、一般の例えばファンと今は違うと思うんだけど、昔はねそんなにこう込み入った話をするというか、
う
ん、そういうなんていうのかな、接点を持つことをあんまり良しとしてへん感じやったんかなと思うんですけど、
うん、
もうそれも選挙運動ってそれと正反対じゃないですか、
うん、
積極的に姿勢の人と関わらなあかん、
うん、
っていう中でもなかなか大変で、そこでいろいろ意見を言うてくる人とかもいるし、
うん、
っていうジレンマがあって、うん、その中で、だんだんねその選挙カーの中で麻生太郎さんのモノマネしたりとか、
うん、
安倍晋三さんのモノマネをしたりとか、
う
ん、なんかそういうことを、うん、もうなんだろうな、やけくそにある種なってやってたりもするんですけれども、
うん、
でその中で、うん、博士がスローガンとして掲げてたのが、
うん、
このパンフレットにもありますけれども、
は
あ、We, me We, あ me,
me, we です逆でした
逆でした、うん、ごめんなさい、はい、Me, we, we、
はい、
私はあなたたちだ、あなたたちは私だっていう言葉で、
うん、
Me, we っていうのは、うん、モハメド・アリ、モハメド・アリの言葉らしくて、世界で一番短い詩と言われてるらしいですよ。Me, we っていうだけで、私はあなたたちだ、あなたたちは私だと、
あ、
うん、 何かの講演会で、あのモハメド・アリが言ったらしいんですけど、どういう文脈で使ったのかちょっと私も把握してないんですが、そのまさしく「ミー・ウィー」っていうのは、ね、長谷川君、僕も、ね、長いこと司法試験かかったから、毎年ね足部吉信先生の、
足部信吉、ね、
もう受験から遠ざかると、はい、それすら忘れてしまうな、戦後憲法の大戦大化ですよね、はいはい、足部、信吉先生の憲法、ね、岩波書店から出てる憲法によれば、ね、はい、ミーウィーっていう、つうか民主主義とは、はい、智者と非智者の自動性、はい、智者っていうと治めるものと非治められるもののは自動、自分の字に同じと書いて、
一緒なんだと、
そう、治める人だから政治家と、まあ有権者は一緒なんだと、っていう、だからまさしく民主主義をそのものの言葉ではあるんですけれども、ただこの選挙運動の中でミーウィーっていうことをずっと言ってはったんだけれども、それはあの本来ならね、本当に今言ったような足部先生の本に載ってる、あの民主主義の根幹なんだけれども、こう選挙戦の中で使われていると、もうね、あのアントニオ猪木が初めて参院選出た時の国会に卍固め、消費税に円錐切りと同じ感じになっちゃうんですよね、
もうミーウィーが、
ミーウィーが、まあその猪木とモハメド・アリが名勝負を、名勝、今では名勝負言われてますけど、昔そういうね、あの試合をしたというのは置いといてね、
はい、
それは置いといて、でも本当に、なんかね、あの大事な言葉なんだけれども、なんかでもこのミービーってでも難しくないですか、めちゃめちゃ難しいことでしょ、
そうね、
私はあなたたちだ、あなたたちは私だ、
意外とピンとこないんですよね、初見というか初めて聞いたら、
いやこれ初めてじゃなくてもピンときにくいですよ、これは多分この感覚がないのが人々やと僕は思うけど、
だから本来本当にね、あの憲法には、憲法43条か、それは合ってるね、あの国会議員は全国民の代表なわけですよ、だからミーウィーなわけですよ、ミーウィーだけど、ただ、そのミーウィーっていうことは、その博士さんにとってもね、やっぱり支援者がいて、こう全国各地選挙運動に回ると応援に、来る人もいるわけだ、ただその人たちの代表だけじゃなくて、博士を批判する人の代表でもあるし、だからそこの部分って、なかなか今の選挙戦を見てて、そういう意識って
ないですよね、
ないのかな、
いやないと思う、
っていうなかなかね、もうまあ結構考え方によっても分断が生じてて、でその中でも本当にそのまあね、自分がなんだろうな、あの この政党は応援したくないっていう政党が仮にあったとして、そこをまた支持してる人も、との関係でもミーウィーなんですよ、その人たちにも本来丁寧に言わなあかんわけですよ、なぜあなたが応援しているその党は問題があって投票すべきでないか、でその人を決して軽視蔑視してはいけないはずなんですよ、ミーウィーっていうのは、でも自分の支援者との関係ではもうミーウィーなんて言わなくてもいいわけですよ、
言わなくても、
言わなくても、自分と違う考え方を持っている人との関係で大事な概念なんですね、だからあの簡単な言葉だけれども、それができている人っていうのは、
なかなかね、
結局どこにもいないんじゃないかなと、
これいないんちゃいます、
いないし、
だから今の選挙のあり方というか、からなかなかそこまでこう想像っていうか、選挙ってそういうもんやっていうのを理解し、まあ理解はしてるのかもしれないけど、実際に実感しにくいんちゃいます、だからその政党とかのもそうやけど、僕はいつも思うのはこの地域というか、その地、例えば京都なら京都で選挙をして、誰か選ばれましたと、ほんでなんか選んだ方は、おそらく多くの人は、まあ、僕も含めてやと思うけど、京都から出た国会議員やと、それは京都を代表して行ってくれてはると思ってるけれども、まあ、本来は、 選ばれた瞬間、多分全国民の
全国民の
代表になるわけですよね。
その京都府民、京都市民との関係だけでミーウィーやったらダメなんですよ。
ダメやっていうことですよね。それでなかなかこの形の選挙戦というか選挙制度っていうのがちょっとわからへんけども、からは例えば僕が選んだ人が沖縄や北海道の人のまあことも含めて代表にしてなんか、政策を良くしてくれるとか良くしてくれなあかんとかっていうのってなかなか難しいですよね、想像が、
だから だからそこで本当にもう国政っていうのはいろんな考え方の人がいて、いろんな地域の人がいて、利害が対立してるわけで、そこの部分でそのミーウィーのこのお題目の中身を
言わんとね、
言うには本当に例えばその博士のことをすごい批判してる人たちに対してミーウィーの姿勢を見せている部分とかが描かれてたらよかったのになっていう部分は僕は感じて、
とにかくこのミーウィーはちょっとなんていうかフレーズ、キャッチフレーズとしては選挙戦には弱かったんじゃないですかね。実際どうなんでしょうね、
消費税に円図切り、国会に万事固めとかの方が、だからその竹内先生が言ってたんですよ、ほんまにあのアントニオ猪木の国会に万事固めは理にかなってたと、実は、選挙って結局そうなってると。だから今も本当に短いフレーズで、それこそ SNS で TikTok もあればいろいろあるわけやんか、その時に興味を引こう思ったら短くてセンセーショナルな文言を言うに越したことはないってなっちゃってるのが、ただそれは本来のミーウィーじゃないし、本来は時間かかって丁寧に言わなあかんくて、だからそういう意味でさっきのメールくださってた方が、なんかそのおもろいおもろないとか、完全懲悪みたいになってるのはどうかなっていうのは、そういう僕が今言わんとしてることと似通ってるんじゃないのかなと、思うんですけれども、曲いきましょうかね、はい、でもぜひ見ていただきたいです、選挙とは何かっていうのを考えるきっかけになると思いますん であのこの作品の中で、隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和7年7月16日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。